こんにちは、川野ゆうまです。今回のこの放送で2024年の僕のポッドキャストも最後の回になります。もちろんね、来年も毎週木曜基本的に週1更新で続けていくんですけども、キリがいいタイミングっていうことで、そして今回の放送で、第200話というところでもう、200回お話ししてるんですね。すごいっすね。まあ年末このタイミングで第200話目というところもすごい、節目なので、まあなんかこう節目っぽいお話をね、今回はできたらなっていうふうに思ってるんですけど、ただなんかこう1年とかを振り返るのも面白くないんで、まあコーヒーっていう仕事を振り返ってみようかなってっていう風に、思っています。まあ、僕が、まあ、まだね、先輩方に比べたら短いかもしれないですけども、10年ちょっと、11年目ですけども、10年ちょっとぐらいコーヒーの仕事、コーヒー屋をやっていて、気づいたこと、魅力、そしてコーヒーに関わる人たち、そんなことを話して、まあ今年の最後の回にできたらなと思っております。コーヒーの仕事楽しいです。はい、とても面白いです。やっぱり情熱がある場所で働くっていうのはとても、もちろんこのオーナーであろうか、そうじゃない、関わり方で働いてるメンバーだとしても、めちゃくちゃ魅力的だなと。情熱があるっていうのは本当に、全てだなと思いますね。まあもちろんコーヒーの仕事、コーヒー屋といってもいろんな形があります。いろんな風な関わり方でコーヒーに関わってる人たちがいるし、いろんなプレイヤーがいると思います。でそれぞれが面白いと思いますね。やっぱりコーヒーに関わって、コーヒー屋同士の関わりとか、コーヒー好き同士で、まあ業界の人たちと会ったりすると、やっぱりね、みんな面白い人が多いですよね。自由で情熱がある人が多いなって思います。でこの自由っていうのもかなりキーワード。やっぱりね、こうやりたいことをしたいからコーヒーをしてる、まあ、コーヒーが好きでそれがやりたいからコーヒーをやってる、やっぱそんな感じの人が多いんで、まあ、みんなね、コーヒーをこんな風に伝えたいとか、こんなコーヒー出したい、こんな場所が自分たちらしい、こんなことを今後やってみたい、結構こう、自分たちの意思とか、まあやりたいことっていうのがあった上で、それを自由に表現しようと動いてる人たちが多いなと思いますね。なんかこう、なんか聞いたら、帰ってくるような人たち、まあ常に日頃から何かしらなんか考えていたり意見を持っているような人が多いなって思いますね。まあこれでも当たり前なのかもしれないですけど、僕は逆にこう社会人経験っていうものが1年と3ヶ月ぐらいしかないし、その会社自体も割と自由な IT 企業だったので、まあ皆さん聞いてくださってる方が、まあコーヒー業界の人もいるかもしれないし、そうじゃない人もいるかもしれないですけど、どんな感じか、まあ、むしろ聞いてみたいなとも思うんですけど、まあコーヒーの業界で言うと、やっぱり、みんな好きなコーヒーに、何らかの形で打ち込んでいて、でそこに人が集まっていくという感じで、その、好きなものを通して人がつながっていくっていう、まあそれがコーヒーのすごいいいところだな。このまあそれは働く人もそうですよね。その好きっていうところに共感して、その好きな味わいを伝えたいって集まってくる、人たちだったりするので、まあ全部ひっくるめて、なんかこう好きなもので情熱持って人がつながっていくというのはすごいいいなって思いますね。でまあそこからちょっと広げるとですね、僕の場合はですけど、コーヒー屋というものをやっていて、やっぱりなんかその、飲食店とかね、場作りみたいなところにすごいこう興味を持つようになってきたんですよね。特にまあレストランとか、まあバーとかもそうかもしれないですけど、バーの中で、まあ日本酒もそうかもしれないし、ワインバーとかもそうかもしれないですけど、なんかそのコミュニティになるような場所を作ってる人たちとか、あとはそのめがけて美味しいものっていうところにめがけて来てもらえるような、まあ、レストランとかで、まあすごいなって、面白いなって思うんですよね。で僕はまあ10年っていう中で振り返ると、最初は割とコーヒーだけが好きだったんですよね。まあそれこそコーヒーの世界に入ったのもラテアートからきっかけで、見た目っていうところから技術に興味を持って、そこからエスプレッソを入れたりしながら、やっぱ美味しいものがいいな、中で美味しいラテをどっかのコーヒー屋回ってる中で飲んで、 衝撃を受けて、そこから味に興味を持ってドリップオンを入れてみたりして、でブラックでめちゃくちゃ美味しい、それこそティム・ウェンデルボーとかね、僕大好きですけど、ノルウェーの朝入りの、スペシャリティーコーヒーショップ、コーヒー界の神ですけども、ティムのコーヒーとか飲んで衝撃を受け、自分もこんなコーヒーを作ってみたい、作れるようになりたいという好奇心が抑えられず、自分で焙煎をしてみようと思って焙煎機を買って、富士の1キロの焙煎機から始めて1年ぐらい焙煎しながら、お店を始めて、ずっとコーヒーのことばっかりですね。興味はコーヒーだけだったんですけど、コーヒーをやってるとやっぱりね、何らかの他のなんか嗜好品とか飲食とかやってる人がおのずと集まってきてくれるんですよね。僕の場合は最初はビール屋さんが来てくれました。仲のいいビール屋さん、一緒にセミナーとかもやらせてもらう関係性にもなったんですけど、クラフトビールの世界面白いなと、思って、そこから、ちょくちょく近くの、ビール飲みに行くだけじゃなくて、なんかこうお店、昔からやってるお店、居酒屋みたいなとこもそうだし、焼肉屋さん、古いお店もそうだし、なんかちょっとビストロっぽいところもそうだし、なんかせっかくその町で お店をやってるからには、その町のなんか美味しいものとかいい場所を知りたいなっていうところから、回り始めたんですよね。でお客さんにおすすめ聞いたりとかして、いろんなお店回ってみると面白いな。でそっから、日本酒にも興味を持ち、そうですね、吉祥寺の日本酒のバーのお店行って日本酒に興味を持ち、そうでビストロね、有名なお店があって、そこでビストロに興味を持ち、他のとこも行ってみようかなって興味を持ち、でワインにも興味を持って、でワインの中でもナチュラルワイン、すごい興味を持って、でいろんなお店、吉祥寺だけじゃなくて、自分がお店をやってた場所だけじゃなくて、いろんなところに行くように徐々になって、とはいってもね、その毎日のように外食開拓できるわけじゃないんで、割とスパンはこう空いていくんですけど、定期的にというか、行けるタイミングでとか行ったりして、で地方の仕事とかね、地方でコーヒーフェスとかそれこそあったら、地方のお店行ったりとか、していって、ようやく最近、これどのくらいのタイミングで明確に気づいたか分かんないですけど、割と最近やっぱり人だなって思うんですよね。そのワインバーでも、そのレストランでも、そのやってる人たち、立ってる人たち、動かしてる人たちによって、その場の空気とか、どんな美味しさなのかとかが作られていて、それやっぱやってる人たち、作ってる人たちがすごいなって思うんですよね。そのサービスの仕方もそう、料理を作ってる人の感覚もそう、ワイン注いでくれる人とのお話もそうで、結構、そういう飲める場所とかに行くと、終わった後ちょっとこう、閉店後一緒に飲んだりみたいなこともレストラン行ったりしてもあったりして、でそこでお話してると、やっぱやってる人が面白いな、そこでなんかこうね、コーヒーもそうですけど、人がつながっていくみたいな感覚が面白いな。だ飲食も、コーヒーもそうなんですけど、飲食全体的になんかそういうところが好きだなと。なんかそれぞれね、思いがあって、経験があって、こんなことを やろうっていうのがあって、お店ごとに違うその人が、その仕事をして、で美味しいものを出して、そこに人が集まり、つながっていくっていう感じ、なんかすごいこう、ある意味こう人間らしいというかね。だってすごくないですか、うまいっていう、美味しいっていうので人が集まるんですよ。すごいなんか直感的だし、感覚的だし、それでなんかいいっすよねって言って、なんか通ってくれたり、コーヒー屋だったらね、それで仲良くなってね、そういうのなんかすごいいいなって思って、最近はコーヒー屋とかもあるんですけど、やっぱなんかちょっとこう一緒にお話、同じ目線で一緒に楽しんでくれるようなお店いいなって思うんですよね。ちょっとこうカウンターがあって、距離があって、コーヒー出して、じゃあちょっと遠い席でどうぞみたいなって感じよりかは、なんかもうコーヒー入れてくれたら、その人分の自分のコーヒーとかもなんか入れちゃってて、隣の席とか座って、どうすかみたいな、次のお客さん来るまでの間ちょっと一緒にお話したりとかして、そういう感じが、なんかそういうノリが僕はすごい飲食らしいなというか、コーヒーでできることでもあるし、そのなんか隔たりのなさというかね、フレンドリーでみんなが集まれる、それも日中で価格安いから敷居も低く、よりカジュアルに多くの人が集まれるっていうのは、なんかコーヒー屋の面白さ、魅力だなって思うんですよね。でそういういろんな、 まあ、あの町に住んでる人からわざわざ海外から来てくれる人までいろんな人が集まって、でもたわいもない話からなんか共通点を見出し、みんなコーヒー好きで来てくれてるんで、そこでなんかいろんな人とお話しながら、自分の経験にもなりつつ自分も楽しいみたいなのは、やっぱバリスタって仕事、コーヒーの仕事ってずっと面白いなって思うんですよね。っていうなんか、やっぱサービス業、店舗で好きなものをやってそこに情熱があるからこそ、得られる良さっていうのはあるなって思うんですよね。で一方でじゃあなんかこう仕事っていう捉え方をした時に、コーヒー、まあ飲食全体的に、まあずっとも昔からそうなのかもしれないですけど、なんかこう低く見られがちじゃないですかみたいな節があるじゃないですか。なんかよくバリスタの社会的地位向上みたいなワードなんか、聞いたりすることもあるんですけど、まあそれ言うってことは地位が低いとされているもの、僕はなんか実際どうなんかな、それは店によるんじゃないかなと思う。前もねこのポッドキャストでも話したかもしれないですけど、まあそれは、待遇とか給与体系とかっていうのはお店の規模感とかどんなビジネスをしてるかによって結構変わってくると思うんで、それは自分に合うお店を見つけるのがいいでしょうと。まあ給与だけじゃなくて経験としてだったり、空気感とか働き方、自分に近い感覚の人が多いとか、まあ全体的に合う合わないとかの話だと思うので、別にねいろんなお店があると僕は思うんですけど、まあその条件面も含めてね。でその中で、まあ、結構仕事としても僕はやれることあるなって思うんですよ。結構まあたかがってたらあれですけど、コーヒー屋って言っても考えること、やれること僕めっちゃあると思うんですよ。でこれ一つ一つがまあ大きな経験になるし、突き詰めればちゃんと結果も出せると思うんですよ。でこんなに多岐にわたっていろんな経験ができる仕事ってあんまない。それも好きなことを通して、でなんか好きなことだを通してだったら結構いろんなことにチャレンジできるとか頑張れるっていうのあると思うんですよ。僕は例えば自分のエピソードで言うと、僕はね結構ペーパーワークとか、書類系とかなんか整理したりとかまとめたりするの割と好きじゃない。まあやろうと思えば別に Excel スプレッドシートとかでなんか管理するのできるんですけど、っていうよりかはなんかそこで得たことを使って次何するかとか新しいこと考えたりすることが一番ワクワクして、じゃあその新しいことをするためのなんか整理というかね、なんかそういうのはまあ例えばなんか書類書いてとかどうしても出てくるんですよ、そういう仕事が。でまあ会社の経営とかしてるとめっちゃ書類の仕事とか多いとかね、なんかまとめたりしてみんなをこう説得したり、じゃあこれを元にこうしていこうみたいな話があったりとか、でそういう例えばに一見苦手なだと思ってることがあったとしても好きなことを通してやったら全然頑張れるし全く苦じゃないし、まあ、むしろなんかできるようになってきて、だんだんなんかすごいいいなって思うくらい、なんか多分こういう好きなことを通してやったらいろんなことにチャレンジしやすいと思うんですよ。もうそもそも興味を持ってるから。でその中で例えばね、コーヒーはどんな仕事があるかしたら、豆の仕入れ、仕入れ一つしてもうまいもんを仕入れればいいかっていうと結構いろんなこと考えるんですよね。例えば豆の年間通しての販売のスケジュール考えていくことになると思います。常に何種類で売るのが正解なのか、4種類なのか5種類なのか6種類なのか10種類なのか、まあ、それもお店によってコンセプトがあるし、サービスとか空間との相性もあると思います。でそれを考えながらじゃあ種類数考えていく、ラインナップはどういうラインナップがいいのか、どういうのが自分たちは売りたいのか、そしてどういうのがお客さんに響くのか、まあ、そんなのキャッチアップしながら豆のラインナップを決めていく。で価格帯もそうですよね。今軒並みグリーンの価格は値上がりしてる中で、じゃどういうラインナップを仕入れていくのか、じゃあどういう商社があるのか、どういう商社から仕入れていくのか、どういう関わりを商社さんとしていくのか、1種類何キロずつぐらい仕入れるのがいいのか、まあ、つまり1つの種類を何ヶ月ぐらい持たすのか、それはエスプレッソで出すのかフィルターだけなのか、豆販売だったらどういうチャンネルで売るのか、結構考えていくと、まあなんかやれることって改善の仕様とかね、いっぱいあるし、値段も 150g で僕ら売ってますけど、 100g で売るべきなのか 200g で売るべきなのか、 50g の小売りをするべきなのか、僕ら 15g の単位でドリップをするから10杯分っていうのが分かりやすいから150だけで売ってるんですけど、100だとちょっと少ないかなみたいな。でその値段もね、 150g で1500円の豆もあれば1900円の今豆もあって、2000円でじゃあそれ出していいのかとか、今後値段が上がっていったらいくらで豆を売っていいのか、 まあ、結構、仕入れていっても、でそもそも美味しさって何なのか、自分たちが思う美味しいコーヒーって何なんだっけとか、コーヒーとしてどんな感覚を伝えようとしてるんだっけみたいのも含めて、結構仕入れだけ考えてもすごい面白い。じゃあ直接産地に行くのかね、いっぱいやりようがありますよね。可能性がめちゃめちゃ面白い。でじゃあバリスタっていう仕事考えて、まあ焙煎があるか、その、上流から考えていくと、焙煎も面白すぎますよね。一つの釜を取ってもね、何キロで投入するのか、投入量からあるし、どんな焙煎機を使うのか、例えばそのさっきの仕入れ量を増やしながら販売量増やしていくってこともやりながらやっていくと、じゃあいつかは大きい焙煎機に変えていく、じゃあ大きい焙煎機になった時にどのメーカーになるのか、それによって味わいも変わるし、できることも変わっていくみたいなこともあるし、焙煎のチャレンジもいろんな変数がありますよね。投入量、投入温度、そこからどういう火のかけ具合をしていくのか、合計焙煎時間、ハゼコの焙煎時間、最終温度とか、まあそれだけじゃないですよね、いろんな変数を扱って同時に美味しさと向き合う焙煎、めっちゃ面白い。で焙煎をするからにはやっぱりクオリティの全体的なコントロールと密接に結びついていて、そのお店やそのブランドが出すコーヒー全体的にそれを美味しくするっていうことに責任を持つ、その根幹が焙煎ですよね。だからバリスタの抽出を見るとか、バリスタのトレーニングと結構近いポジションにいると僕は思うんですよ。まあ、だから焙煎した人がちゃんと意図とか意思を伝えて、そしてこういうところが面白いからこの豆を仕入れたんだよってことをみんな共有したり僕らしてて、で毎週の焙煎のプロファイルでの変化とか焙煎の意識を毎週レポートとしてみんなに共有しつつ、まあ、抽出してるコーヒーをみんな飲ませてもらったりして、こういうとこがいいよねみたいな話を、しながら美味しさにコミットしていくのが結構焙煎面白いなと。でその中でまあバリスタっていうところに移ると、その中でそれをまあ引き継いで意思を汲み取って、できる限りその良さを、最大化してお客さんに伝える。でこれも良さって何なんだろうって人それぞれだったりするし、ロースター的根幹のポジションがいいと感じたところが良さになるかもしれないし、でも感じ方は人それぞれですよね。例えば、僕らで言うと今コスタリカカンデリジャっていう生成所のコーヒー出してて、まあ、すごい思い入れがあって、僕が家で焙煎してた時から12年くらい毎年ずっと買い続け